radio station. Typhoon FM, Okinawa Podcast Station.
台風 FM 一枠お届けしています。ナビゲーターの諸見里杉子です。この時間はですね、那覇市立中央図書館からのお知らせ、木名志保子さんに来ていただきました。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
お願いします。
またいろいろな本が入ってきているようなんですけれども、まずは京都書から教えていただけますか。
はい、京都書でおすすめの本がですね、デージ沖縄爆笑伝説といいまして、沖縄テレビヒープホップの方から出されている本ですね。
はい、デージ沖縄爆笑伝説、はい、どんな内容でしょう。
ですね、こちら2巻にあたるんですけれども、はい、まず1巻が、ヒープホップの方 のヒープホップといって沖縄テレビがやっているあの番組がありまして、はい、でそこから出た本なんですけれども、うん、1巻が沖縄爆笑伝説で、この2巻が、デージ沖縄爆笑伝説というものなんですが、うん、沖縄テレビのこのヒープホップの看板コーナー沖縄爆笑伝説、これ視聴者からのメールで成り立っているものなんですが、はい、この視聴者の周りで起こった面白かった話とか、うん、それをテーマごとに分けて、載せている本です。
なんかあれですね、皆さんネタ持ちというか、なんというか。
そうですね、結構読んでみたらなんか、あ、こんなことありそうだなっていう話が多くて面白いです。
あの先ほど見せていただいたんですけれども、なんかすごくイライラしてる時もこれ読むとなんかすごくスッと笑って飛んできそうな感じがしました。
そうですね、なんて言うんでしょうね、肩の力が抜けるというか、思わずクスッと本当に笑ってしまって、はい、なんか忘れてしまういろんなことを、はい、そういう本ですね。
あるあると思いながら、なんか気分がね、あの明るくなって、じゃあ次行こうかみたいな、ね、はい、気持ちになりますよね。
はい、そういう本です、
はい、いろんなテーマがあるんですね、
は
い、
そうですね、もう最近ではなんかお盆とか、
お盆
そういうものをテーマにしたり、あるいは夏休みとか、はい、そういうテーマでいろんな小さな話が載っております。
はい、どうぞ皆さん、肩の力を抜きたいとき、もう今日いっぱい笑いたいというような時に読んでみてください。デージ沖縄爆笑伝説、これ新しく入ってきてるんですね。
はい、そうです。
前のあの沖縄爆笑伝説も、
はい、
あるんですね。
はい、そうです、
はい、そちらもあるということですので、2冊合わせて読んでみてください。そして一般書、どんな本が入ってきてるんでしょうか。
ですね、一般書が、まあ、ちょっと変わった本なんですけれども、千コスプレ&コスチュームアイデアという本です。
コスプレ、いろいろなこう格好をするあのコスプレですか。
そうです、あのアニメやら漫画やらの、はい、あのコスプレなんですけれども、これがですね、日本の文化というわけではなく、今は世界中に広まっておりまして、うん、で書いている方がヤヤハンという方なんですが、アメリカで有名なコスチュームプレイヤーで、うん、なおかつモデルでデザイナーです。で彼女が集めたというか、彼女を元に作ったコスプレの写真集と言ってもいいでしょうね。
見せていただいたんですけど、もうなんかこうアニメとかあの映画とか、漫画のこの世界をもう体現してますよね。
そうですね、ものすごく写真が綺麗ですし、出ているモデルさんたちの表情がとても素敵です、
ね、皆さんこう楽しそうになさっていて、あとすごくこう凝ってますよね。
はい、すごく凝っています。
すごい、
これはぜひとも皆さんに見ていただきたいなと思います。
ね、あの楽しんでる様子がとても伝わってくるんですけれども、これちょっとまた日本のコスプレイヤーが見るとやる気に火がつくのではないかなという感じがしますが、はいはい、
そうですね、もう多分日本でやってる方もすごく参考になるんじゃないかなと思いまして、
はい、
これは本当におすすめですね。色とりどりですし、見ていて楽しいです、
うん、何より楽しいですね、
はいはい、でどちらかというと親子で楽しめそうな感じがして、もうお母さんと子供で、なんかこのコスプレはこのアニメのだよね、漫画だよねとか言って話できるんじゃないかなと思います。中にはディズニーの話、あのコスプレもありますので、お母さん世代もわかるであろうし、そういうのできるんじゃないかと思います。
そうですね、あのハロウィンとかでちょっとチャレンジしてみるのも、
はい、それもありですね。
ありですね、はい、はい、圧巻です。千、はい、コスプレ&コスチュームアイディア、ヤヤハン、そしてアリソン・デブラシオさんの著書ということになります。はい、次は児童書なんですが、どんな本でしょうか。
夢を叶えるあの人の作文というシリーズから持ってきましたが、こちらはですね、大人になって夢を叶えた人たち、例えばプロサッカー選手、野球選手、あるいは作家さん、女優さん、この人たちが子どもの頃はどんな 子供だったのか、まずその子供の頃の作文が書いてあり、で夢に近づくまでこういうことがありました、現在はこうです、これからはこうしたいです、というものをまとめた本なんですね。
はー、夢を叶えた人たちの本でもあるってことですね、は
い、そうです、で見てみたら彼らは小学校の時にきちんとこうなりたいって言ってそれを歩んでるんです。もう例えばプロサッカー選手の大津祐樹さん、ちゃんと将来の夢で、僕の将来の夢はサッカー選手ですっていうふうに書いてあって、目標とする選手はイングランド代表のデビッド・ベッカムですってちゃんと言ってるんです、
すごいですね、
本当に素晴らしいです。で彼はちゃんと小学校の作文で、8年後必ず日本代表になってワールドカップの舞台に立つので、その時には先生応援お願いします、
うーすごい、で
締めてます、
でもそれに向かって努力したってことですよね。
そうです。
でご本人の、が書いた作文も載ってるんですけど、皆さん字がしっかりなさってますよ ね、
そうですね、本当にきちんとしています。でそれだけもう思いがあったんだろうなっていうのもありますし、もう記録としてとても素晴らしいのではないかと思います。子供の頃の写真もきちんと載っておりますので、子供の頃はこうだった、で今になって今はこうだっていうふうに体の違いもありますし、心も違う、そこがちゃんとまとめられている本です。
木名さんが印象深かった方の作文とかありますか？
そうですね、プロ野球選手の山口哲也さんなんですけれども、この方は巨人で大変活躍なさっていますが、子供の頃の将来の夢が、例えば僕は菅田中学校に入ると同時に野球部に入り、3年目の夏には夏の大会で優勝する、その後僕のところにスカウトマンが来て、ぜひ Y 高校に来てください、と言ってくので僕は Y 高校に入ることにする、で1年目でエースで4番ホームラン5本を打つ、というふうに具体的に書かれてありまして、最終的には引退して野球の監督になり、その後東京ドームにある野球博物館に僕が使っていた野球の道具が飾られる、
殿堂入りですね。
そうです、殿堂入りで引退後まで書いてるんですね。
すごい人生設計ですね。
そうです、人生設計で、その後プロ野球ニュースの解説者になるまで書いているというので、ここら辺が小学校といえども侮れないと思いまして、でその後彼は、この作文から分かる通りちょっといい気になってるんですね。でその後いや中学校高校とちょっと低迷するんですよ、努力しなくて、
才能ありますからね。
それでこれはまずいぞと思って頑張るんですね。でその後アメリカに行きまして、アメリカの野球をやります、でその後日本に帰ってくるという方なんですけれども、とても面白くてですね、この方はぜひとも読んでいただきたいかと思います、
誰もが陥る慢心という落とし穴に彼は落ちてしまったんだけれども、そこからもう一回登ってくるわけですね。
そうです、
これはすごいドラマチックですね。
これはすごいです。もう本当に他の選手は、とはちょっと一味違うんですよ、この作文が。
いやどの選手、どの方のエピソードも多分興味深いと思うんですけれども、ただ一つ言えるのが、あなた才能があるわねっていうラッキーだけで来たわけではないってことですね。
そうですね、もう見ていて思うのが、才能あるけれどもそれを育てるには努力、時間、根気、これがないと叶わないというのがとてもよくわかります。
そうですね、それと自分のその努力する心ってことですね。
心です、
なんか大人が読んでうーんって思いますね、きっと、
とても大人もなんていうんですか、打ち当たりっていうんですかね、ちょっとそう思うと思います、
児童書ということでご紹介いただいてるんですけれども、これ大人が読んでももう一回、いや今の自分振り返ってもしやってみようっていう気持ちになれるような、そんな一冊だと思います、夢を叶えるあの人の作文に、ということですが、シリーズでその1もあるわけですね。
そうです、1巻2巻3巻とありますので、ぜひご覧ください。
そして、木名さんの思い出の一冊も教えていただきたいんですが、どんな本でしょう？
私の思い出の一冊が怖い話なんですけれども、新耳袋現代百物語というお話です。こちらの方ですね、全部で10巻あるんですけれども、これは何が思い出かと言いましたら、私小学校の方でちょっと図書館の先生で勤めたことがあるんですが、その時に紹介しましたらばとても人気がありまして、でこの本というのは一つに99話怖い話が入っています。で一晩で読むと自分の身に何かが起こるそうです。で99話プラス自分の身に何かが起こる1話で足して100話100物語が完結するという言われがあります。でこれを子供に紹介したところ、頑張った子がいて1日で読みましたと。で何かあったって言ったら、先生夜中に足引っ張られました、私は一人部屋ですというそういうお話がありましてそれで思い出の一冊ですね。
これじゃあ99は入ってるわけですね。
そうです、99入ってます。
さあ、あなたの身に何が起こるでしょうか。それで100は達成できるのでしょうか、うん、ちょっとね、この夏にチャレンジしてみようかな、はい、思い出の一冊、新耳袋現代百物語、これ全10巻ということなので、はい、10冊なんですね。
10冊です。
はい、はい、皆さんこう10回チャレンジしてどうでしょうか。これは中央図書館に所蔵があるんですか。
中央図書館ではなく、それぞれの文化にありまして、はいはい、ちょっとバラバラなんですけれども、うん、しかし那覇市立図書館としては全部揃ってはいます。
あ、そうなんですね。じゃあ皆さんちょっと探して那覇市立図書館の旅をしてみてくださいね、はい。思い出の一冊は新耳袋現代百物語、これ全10巻ということですので、この夏に読破してみるのもいいかもしれません。さて、那覇市立中央図書館の、お知らせということで、新しく入ってきた本、そして思い出の一冊聞いてまいりましたけれども、今ちょうど夏休み真っ盛りですね、
はい、
図書館はお忙しいのではないでしょうか。
そうですね、日頃そう、小学校中学校の子供たちがワイワイと連れ立ってきまして、それと同時にお父さんお母さんも一緒にちょっと青い顔しながらいらっしゃるのが印象的ですね
お父さんお母さんたちの方がちょっとなんか、
はい、なんかお母さんたちが頑張ってるような気がします
こらこら君たちが頑張るんだぞ、頑張ってね。図書館を利用するときにここは注意してねっていうこともありますか。
そうですね、ちょっとたくさんの方が利用していますので、なるべくだったら携帯のちょっと切るとか、あと声をちょっと小さくするとか、マナーに配慮していただければとても助かります。
はい、皆さんが使う図書館ですので気持ちよく使えるようにしましょうね。はい、那覇市立中央図書館から木梨穂子さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。